Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。今日の感性トークでは皆さんにね、感謝のお話をしたいと思います。まあ、時折ね、感謝のお話って出てくるよね。ちょっと前のエピソードでも感謝とありがとうって言葉を出したけれども、ちょうどね、最近のことなんだけど、まあ、私よくね、お料理とかしてる時に聞き流しをするっていうのは皆さんよく知っての通り でその時に感謝っていうお話が出てきたのね。誰なのかなって見てみると、まあ、日本の有名な作家さん でその方が億万長者のお話っていうのをしてたんですね。で、億万長者の方っていうのはものすごくその感謝っていうのをよく述べるんだっていうふうに言ってたんですね。まあ、その時にね、何だったかな、億万長者の朝の習慣ってやってて、で、まあそれ、まあ私もやってる習慣だなって、全てフィットするなっていうふうに聞いていたんだけれども、まあその時の中でその感謝っていう部分のね、話がものすごく私の周りでもフィットしてくるので、ああ今日はこの話をしようかなって思う前に、綺麗にね、思いっきりマスタースピリットたちがこの時のこの話みたいな感じで映画のように見せてくれたので、その話に進んでいきたいと思います。でもね、今日のお話っていうのはね、ある意味ね、子育てをしてる人にもしっかり聞いてもらいたいなと思うエピソードです。私にはね、2人の息子がいて、で上のお兄ちゃんの今日はお話なんだけども、まあ私たちが住んでるエリア、まあ子供たちはもう巣立っていったので、今ではもう夫婦だけなんだけども、まあ子供たちが通った高校っていうのはものすごく有名なセレブの方やお金持ちの方であったり、まあそういう人たちがたくさん通ってる学校でね、まあ、もちろんうちの近所ももうそういう人たちがやっぱり多いので、まあ、あえて、まあ、ビリオネアの人たちも多いので、私は数億円の家に住んでいても、なんかものすごく時にはもう自分がちっぽけにはもちろん見えたりはするんだけどね。まあ、でもなんせ相手っていうかね、周りにいる人たちは世界的に有名なセレブさんであったり、まあもう世界的に有名でな事業家さんであったりすると、まあ桁外れの収入とか資産っていうのは当たり前に持っているので、まあ、だからこそ彼らから学ぶこともいっぱいあってね。まあそんな中で、まあ、よくありがとうっていう言葉はものすごく私たちの中では頻繁に出てくる、まあ一番よく聞かれる言葉かなと思うのね。で、それは子供たちとか家族の間でもすごい聞くこと でうちのお兄ちゃんがね、高校生の時こんなことがあったんだけれども、まあ、ものすごくね、お金持ちの人たちってなってくると、まあ、何が違うかって言ってきたら、私うちの息子はもう普通に自分の好きな服を着るっていう感じでね、まあ、それはまあ普通一般の、まあ、なんていうの、どんなブランドじゃなきゃいけないってものはなくて、でも、もう高校に行ってるお友達なんていうのは、まあ、頭のてっぺんからつま先までルイ・ヴィトンみたいなね、まあ、それは彼らがそれを好んでっていうんじゃなくて、彼らは自然にそんな中で育ってきたので、まあ普通に人は見たら、あの子こんなもうルイ・ヴィトンで全部びっしりでってどんだけお金かけてんのみたいなっていう人もいたんだけども、でもそれは彼らにとって普通の自然の生活なのよね。まあそんな子たちと一緒にね、普通に遊んでいて、まあ学校帰りみんなで一緒にっていう時にね、アイスクリームを食べるっていう日があって、でその日はたまたまうちの子はお小遣いをね持ってなくて、あ今日は僕いいって言ったらしいのね。でその時が、まあ、今日はって言ってもその時が初めてみんなでアイスクリームを食べようっていう高校入ったばかりの時だったのね。でその時に、じゃあいいよ俺がおごってやるよみたいに言った時に、うちの子はその時アイスクリームを食べたくなかったらしいの。まあ、それで、ね、うちの子はね、あいいよって、いらないって、僕今日いいんだって、ですごいそれがそのお友達にとっては衝撃だったらしいのね。いいよ僕が払ってやるよとかおごってやるよって言って断る人っての見たことなかったらしいんですよ。なので どうしてなんだって時に、うん、今食べたくないからっていう、もう単純な話だったんだよね。だけどもうそのあ、じゃあおごってくれるんなら食べようかなとか、そんな当たり前の言葉がいつも彼ら中ですごくそれが衝撃で、何なんだろうって言った時に、まあ、でもうちの子は、あ、でもそう思ってくれてありがとうって気持ちだけもらうねっていうふうにお返事をしたらしいのね。まあ、そんなことあって多分高校の1年生か2年生の時か覚えてないんだけど、ある面白い賞をもらってきたのね。でそれは何だかな、名前タイトル忘れちゃったんだけど、まあ、あのみんなを温かく、ね、包んでくれるみたいなね、みんなを温かくしてくれる賞みたいな感じがあって、でこんな賞誰がやったのみたいになってて、先生たちがね、なんかいろんなやっぱり学校の月間で作っていた時に、まあ、そんな賞をうちの子がもらってきて、まあ、私もその話をしながらね、あ、すごい納得って、先生いいとこ見てるねって、私も思うって、お母さんも思うって、すごく周りの人をねほんまかーと包んでくれるよねって、まあそれがね仕事とか社会に行った時、まあ、面白い形に変化したんだけど、まあ、変化っていうのはね、人の受け答え方っていうのがね、まあ、それは今日置いといて、まあ anyway、 まあそんな中でね、確かに本当にほんまかーとする子で、でやっぱりよくありがとうとか感謝のお話っていうのも、まあ、子どもたちとよくすることがとっても多くてね、まあ、そんな中で日本に行った時に、もう十何年前の話なんだけどね、もうその子が高校生の時だから、日本でスターバックス行った時に、まあ、日本の皆さんは慣れてるかもしれないけども、そのスターバックスでね、出てくる飲み物に Thank you とかありがとうございますっていうのを手書きで書いてあったのね。それを見た時に息子はもう本当に感動して、お母さん見てって、日本の人ってね、こんなさりげない優しさができるんだよってすごい感動してたのね。あ、本当だすごいねって、 Thank you って書いてあるねって言って、でもうそのやっぱりきめ細かさっていうか、温かいってこと、感謝の気持ちをね、こんな風に述べるってことがね、できるってすごいねって話になったのね。まあそこでアメリカにね、まあ、帰ってきてっていうか、アメリカにいる時にね、そのお友達にね、あるこんな質問されたっていう日があったの。それはね、もちろん、うん、学校帰りにね、すごくファンシーなショッピングエリアがすぐ学校の近くにあるので、まあ、そこに立ち寄ったり、放課後はみんなでそこで遊んだりおしゃべりしたりっていうことも、まあ、すごい多かったので、うちのお兄ちゃんの方はどちらかというと演劇とかそういうところにとっても興味があったので、まあ、下の子はもうスポーツなのでね、まあ、そんなショッピングモールで下の子はね、みんなと一緒におしゃべりなんていう時間よりもサッカーボールを蹴ってるっていう感じだったんだけど、親のお兄ちゃんはやっぱりみんなと本の話とかいろんな話をしたりとか、とにかく、まあ、放課後はそのショッピングのねエリアでカフェを楽しむっていう感じはすごく多くて、まあ、だからこそ今でも私と一緒によくカフェ巡りをしてくれたりするんだけど、まあ、そんな時にね、注文をね、お友達と一緒にみんなで何か食べに行って注文をした時があったのね。で注文した時に、まあ、注文して、あ、ありがとうって何、当たり前にも慣れてることなんで、注文した後にありがとうって言ったらしいのね。でそうするとお友達が、今お金を払ったのはお前なのに、なんでありがとう言うんだよって言われたらしいのね。まあ、でもこういう小さなところに気づくお友達っていうのも、さっきのさりげないアイスクリームの時でも、まあ、この子たちもすごいいい感性してるなって私はすごく思うのね。まあ、そんなところで、なんでお金を払う側がありがとうって言うんだよって、お金を払ってるんだし、お金をね、払ってるんだしっていうか、ね、買ってるんだから、まあね、物を注文したりしてそこの売り上げに貢献してるのに、ありがとうってっていうのが理解できないって言われた時に、でも注文を受けてもらったよねって、彼らが注文を受けてくれなかったら僕らだってここで食べれないんだよって、もちろん君の言ってることもすごい理解できるよって、払う側だよねって、でも注文を受ける側がいて成り立ってるんだから、ありがとうっていう言葉、あ、お願いしますみたいな感じで言っていいんじゃないかっ ていうようなね、まあ、そんなことをお話しした時にお友達もすごい納得して、いや喜んでくれた、共感してくれたって、僕もこれからそうしようって思ってくれたらしいよね。でもそのお友達はものすごいビリオネアの子なんだけどね、まあ、そんなところでやっぱりそういうお礼が上手に言える人とそうでない人もいて、だからこそテーブルとかいつも注文をねしたり、レストランに行っても未だにもう子供たちもみんな家族そうなんだけど、注文をしたあたり Thank you っていうことを必ず言ってるし、ね、水を注いでくれる人っていうのは注文を取る人と違う人が多いんだけれども、片付けをしたり水をね再度足してくれる人にもいつも Thank you って言ったりして、私も話に夢中になってふと Thank you っていうのを忘れた時に、あ、その人がもう去ってしまう時に、あ、Thank you っていうね、なんかちょっとワンテンポ遅れて Thank youなんていうこともあるけれども、まあ、そのぐらいね当たり前にいろんなところで Thank you っていう言葉はものすごく聞くし、猫たちがいる時とかもね、もう一日に何回 Thank you 聞くんだろうとか、子供たちにも本当に何か一つあることに Thank you っていう言葉を言っていました。視線にねありがとうっていう言葉が出てくるって、さりげないありがとうっていう言葉ってものすごく綺麗なその調和音みたいになっていって広がるんじゃないかなって私はすごく思うのね。天気を言い慣れてない人ってなんで天気入れないってないんだろうって私はすごくそこの方が理解できなくて、だからこそさりげなく今この瞬間からできる新しい習慣とかそういったのはどんどんやってもらいたいなっていうふうに思います。でもありがたないことに本当にね似たような人たちが来るんだなっていうぐらい、私の周りにはありがとうっていう言葉を上手に言える人とかさりげなく言える人が本当に多くて、だからこそ私はそういう人たちの中にいて居心地がいつもいいんだなと思うのは、普段自分がある生活、自分が持ってる生活の空間とやはり同じような人たちの空間と波動に包まれるとやはり居心地がいいって思うわけじゃない。だからこそ、まあ、子育てをしている人たちはあなたの発している言葉っていうのは子供は全部聞いているので、だからこそ子供たちの前、家族の前、どんな時でもやはりこういったいい言葉っていうのは使えるようにしてもらいたいなってすごく思います。まあ、そんな風にね、億万長者がやっている習慣っていうそんなタイトルだったと思うんだけど、 YouTube から流れてきたことで、いやそれすっごく私もわかる、もう私ももうすごいもう何十年もの習慣だもんって思ったんで、まあ、今日は皆さんにシェアさせていただきました。 Thank you everyone. それでは Promise me love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. All have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。